3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラムムート。サイエンスインターネットラジオプログラムムート第23回でご紹介する話題はネイチャーニュースサービス2001年9月27日号から大西洋を挟んだ遠隔手術の成功、そして塩分摂取量が減らないのはなぜだ、以上2項目を紹介します。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイトアクアジャンクションの提供で、山口県下関市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
EJ です。
どうもソニーです。
どうも。
はい、
はい、
お
い、
ということで今週最初の話題なんですが、何ヶ月か前のこの番組でですね、手術の遠隔操作の話をしたんですが、まあ、その時の問題点としては距離が遠くなると信号のやり取りに時間がかかるのでかなり難しいだろうということを、つい1年もしない前に話したんですが、
半年もしてないかな、
これがなんと
僕が聞いてないんで、あの 前の段階の、 あのムートの時の話
ですね、
技術的に解決されまして、
はい、
フランスとアメリカの間で手術が行われました。
お
フランスとアメリカですか。
で患者さんの方がフランスにおられまして、ストラスブールというところに在住の68歳の女性ということ で、で外科医チームの方がアメリカに行って、こちらから遠隔手術を行ったということなんですね、で行った手術は胆嚢除去手術で手術時間は54分だったということです。でまあ、この試験の前に、試験といいますか手術の前に6匹の豚を使ってね、実際に試しのオペをやってみたそうなんですけれども、まあ、安全性が証明されたので、この度人間で実際に行ったということなんですね、でこれね、ストラスブールとニューヨーク、お医者さんがいるニューヨークは7000キロ離れているそうなんですが、まあ、光ファイバーで映像信号を送りまして、まあ、執刀医がコンピューターインターフェースを介してロボットにコマンドを繰り返して、このフランスのストラスブールにいるロボットが実際の手術を行ったということなんですね、
コマンドベースでやってるんですね、
でね、今回の手術はですね、まあ、腹腔鏡を使った手術でして、これはどういうことかと言いますと、お腹の部分をちょっとだけ切りまして、その中に超小型のカメラと手術器具を入れて、まあ、カメラの映像を見ながら、まあ、実際お医者さんがそばにいる場合でもね、操作するということで、まあ、事実上日常的に遠隔操作が行われている手術だったということで、まあ、2メートル離れたところで遠隔手術が可能なら7000キロでもできるだろうと、
単純な話ですね。
いや、あんまり単純でもないということで、まあ、技術的な解決ができたということで、ね、やはりね、このストラスブールのお医者さんたち、要するに患者さんがいる7000キロ離れた方のお医者さんたちはですね、自分たちの目の前の手術室内で手術用の器具が突然勝手に動き出して手術をしたので、かなり、驚いたと。
そうだろうね、ということなんですね。すごいね。
でも、今回の技術の解決なんですが、例えばお医者さんによりますと、そのお医者さんがいる側と実際に動くロボット、この間のデータの伝達に 0.6 秒かかると、まあ、大変なことになるということ
ですね。はい、言ってましたね。
例えば、まあ、止血をする場合、止血というのは、まあ、血管を、監視という器具で止めて血を止めるんですが、で、まあ、この操作にしましても 0.6 秒も遅れていると、その監視がうまく狙ったところでピタッと挟んでいるかとかに、ちょっと確認が遅れて、例えばそれが動脈だったりなんかするともアウトだということで、ね、非常に難しかったんですが、ファイバーケーブルを使いまして高速の圧縮データ解凍システムを使って、それぞれの地点で受けた信号を解釈することによりまして、時間のズレを 0.1 秒まで縮めたことによって今回の手術が成し遂げられたと。
すごいね。
圧縮して解凍しちゃうんですね、データを。やっぱ
そっちの方が早いっていうのがね、
すごいね。 すごいね。
すごいよね、これは。
まあ、今回はもともと基本的にロボットを使うことがベースの手術だったということでね。
そういうことなんだ ね,
ね。
だから胆のぐらいじゃなんでそんな遠距離の手術するんだろうと思ったんだけど。
っていうことは。
すごい特殊なわけじゃないでしょ、これ。
あ、手術自体。指定の内容はちょっとわかりませんね。うん。されてないんで、うんうんうん。ただ基本的にこの腹腔内、腹腔鏡を使った手術というものが、うん、その基本的にはロボット遠隔操作で持っていたものだということで、胆の除去手術とはまた別の話になります。
なるほど、ね、
病気の名前とそれから手術のやり方というのは別々の話なんで、はいはい、うんうん、
比較的、まあそのまあ、例えばその病状の進行度合いが、うん、まあ、あの深刻であったりとかっていう部分ではなく、うん、比較的このあの今回の遠隔操作手術っていうのが、はい、安全に行われるという、まあ、ある種確定したものがあったんですよね。
まあ、こういうあの実験を繰り返してだんだんだんだんね難しいこと
になってくるんですね。そうだよね、うん、そうだと思うよね。
いきなりそのなんていうのかな、現地のお医者さんで手の施しようがない手術に挑戦してしまうっていうのはやはり倫理上の問題があるんじゃないですかね。この、ペーパー自体にはそういうことは書かれてなかったですけど、
うんうんうん、あるだろうね、それは確かに。
ですから、まあ、何かが起こっても現地の外科医である程度は対処できるような
こと
から、まあ、始めていこうということなんですね。
まあ、それが自然ですわ。
そういうことだと思いますね。
なるほど、はい、すごいね。これね、ブラックジャック先生は家から出なくていいね、
うん、でもさ、実際の手術なんてさ、うん、大手術になったら8時間10時間とか平気でね、うん、お医者さんって手術室に入ってるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、ってなるとこういうシステムっていうのがどんどんどんどん進歩してくれば、
うん、
あれですよね、割とあのお医者さん自体 の、まあ、その手術に対する疲労度の軽減っていうのもあるかも
ね。あ、それはあるね、うん、確かにあるかもね、立ちっぱなしでということではないかもしれないし、
ね、ある部分その熟練したそういう、ね、コマンド処理の技術っていうのが発達してくれば、うん、お医者さんの中でね、うん、そしたらまず間違いなくそのこの一点を何とかしなきゃっていうその神経のすごい緊張度合いっていうのがさ、
うんうんうん、
ある部分で、ね、緩和されるのかなっていうのもあるし ね、う
んうん、ね、部分的にこうプログラム化できたりするともうここからはオートだ自宅にそういう
手術、あなたそういう手術を受けますか、
自分で。そうだね、
今回の君の手術はオートでやります
オートでやりますから、サインしてくださいとか言われるんだよ
そのためにまずあの腸を標準の形にまず整えます
そうそうだ、ね、画像認識でやるんですよ、腸の形はね。
ね、じゃあもうすごいね、
ついにまあこういうことが成功したということですね。
まああれだね、その言ってすぐまたそういう技術にこぎつけたっていうのはすごいね、
うん
うん、その技術の速さっていうか、
はい、
あと思いますよ。
素晴らしい、
ね、素晴らしいですね。
次の話題は、うん、ポテトチップス、これが売れればまあソーダ屋さん、まあ、ソーダ屋さんといいますかドリンク屋さんが儲かるという話なんですが、うんうんうん、
はい、
これね、イギリスの科学者の報告なんですが、うん、栄養学者の勧めに従って私たちが塩分を取る量を半分にすれば、うん、清涼飲料水製造業が何十億ドルという損失を被る可能性があるという研究成果が発表されました。まあ、塩というのはですね、取りすぎると、高血圧の危険因子になるというのは、ね、はいはい、既に分かっていることなんで、うん、心臓発作ですとか、卒中にかかる確率を増すのだそうです、
うん
うん、で、まあ、このポテトチップス、
うん、
あるいは、ね、ピーナッツ、こういった塩分の、うん、スナックを食べますとつい飲み物に手が出てしまうというのは、まあ、誰でもあることなんですが、このあたりの現象について、ね、科学的に今まで研究した人はいなかったということなんですね、
うん、
でこの度ロンドンにありますセントジョージ病院、
うん、
医科大学で高血圧の研究を行っている研究者が塩分の摂取量と、
うん、
摂水量、ジュースを飲む量ですね、はいはいはい、この目安となります尿の体積を比較してみたんだそうです、
うん、
まあ、1日あたりの平均塩分摂取量を 10g としまして、
うん、
これを、ね、アメリカですとかイギリスで奨励されている 5g へ半分に減らすことによりまして、
うん、
1日あたりの水分摂取量がほぼ1人 350ml 減るということが予測されたということですね。これは缶ジュースの1本分ということですね、はい、でイギリスでは消費されるドリンクの4分の1が清涼飲料水ということで、うんうん、これだけ減りますとその販売量は年間で1300杯分減ると。さらに、
うん、
炭酸飲料の好きなアメリカでは、うん、消費量がほぼ400億杯分減少すると、
そのすごい、ね、
ポテトチップを食べる量を減らすと、
なるほど
塩分ですね、
はい、
マネの塩分だからっていうことじゃないんですよね、
まあ、基本的には塩分をまあ半分に減らす
こと、うん、だからとんがりコーンでも同じだってことです
ね、一緒なんだ、
はい、
はい、
でもこの学者さんはですね、これには裏があるというふうに目をつけていてですね、
うんうんうん、
清涼飲料水の会社と塩味のスナックの会社の関係をねちょっと調べてみた
と、なんか壮大なあれだね、黒ずくめの男にさらわれそうな気配がする研究だね。
そうしますとね、ペプシコ、
うん、
こちらねポテトチップスメーカーの、フリトレーという会社があるんですよね、はい、こちらの方を所有している、まあ、親会社だった
そう
なんだ
さらにコカ・コーラ、
はい、
こちらの方はですね、うん、プリングルズ、これに関してプロクター&ギャンブル社と、まあ、契約をすることを今年すでに発表しているということで、
そうなん
だ、ドリンクの大手2社がそれぞれポテトチップスメーカーと何らかの関わりを持つようにな
る。ほう、なるほどね。
だからこのあたりがですね、そのドリンクの売り上げを上げていこうという
気合があるんだよ。あのペプシはさ、うん、キャンペーンでさ、でっかいポテトチップスの入ったバッグかなんかをさ、一時期さ、うん、キャンペーン商品で出してたよ。
そあ、そうなの、
うん、フリトレーの。
うわ、知らなかったな。
プロクター&ギャンブル社って聞くとさ、うん、馴染み薄いけど、あの日本じゃ P&G の方が有名だよね。
ああ、P&G のことなんだ。
うん、
ああ、なるほどね。それで P&G ね、
うん。
うん、なるほど。うわ、でもなんかケネディ暗殺の謎を解いたような大陰謀でしたね。
そんな、味の素のあの穴を大きくしたぐらいのもんだと思う
よ。なるほどね。
まあね、ドリンク業界はもちろんあの反発しておりまして、
うん、
まあ、確かに、イギリスでは年間ね、ドリンクの売り上げが 3% から 5% 増加しているのは事実だと、
うん、
でもこれはね、決してそのドリンクメーカーがポテトチップスメーカーと手を組んでやってるわけではなくて、うん、まあ、みんなが喉が渇きやすくなったということではなく、
うん、
宣伝広告が新しいブランドの発売のせいだというふうに判断している、うん、
なるほどね。
で、まあ、あの学者さんによると、確かにそのスナックと甘い清涼飲料、
うん、
でこれをね宣伝でバンバン売っていけばね、
うん、
今増えつつある若者の肥満の一因になっているのは間違いないことだということで、よくないんじゃないかねっていう話をされますね。まあ一回ね塩分を減らすことに慣れてしまえば、まあ、それはそれで平気なもんだよと学者さんは言っております
。そうなの、そうなの。
でもさ、
うん、
確かに昔の、それこそさ、ここ10年とか20年ぐらいの最近でさ、
うんうん、
昔のお菓子より今のお菓子の方がはるかに味付けって濃いよね。
あ、そうだね。コンソメなんかすごいもんね、
うん、
味の濃さが。
プリングルズって最初出た時ってなんか濃すぎて食べにくくなかった。
あ、ね、そうだった、そうだった。
プリングルズのロング缶があるじゃないですか、
ね、ちょ
っと長い缶ね。で、あれのサワークリームオニオンっていうのがあるんですよ。
あ、あ
る
ある
。で、好きだったんで、
うん、
缶とか食べちゃうんですよね。
食べ
一缶食べて、食べ終わったくらいの時って、ね、舌がすごいヒリヒリするんですよ、
ね、そう
一人で食うんです
ね。
だからちょっと過剰にね、ちょっと調味料使いすぎなんじゃないかなっていう気はしますね、うん、
それは、コカ・コーラ社の、陰謀かもしれません。
そうなんだよ、やられてるよ。
だからでも食い出すと止まんないでしょ、もう。
でさ、
コントロールできないよね。
で、あの買っちゃうよね、一緒に
買っちゃうのよ、
飲み物も、ね、
買っちゃうのよ。だから私映画行くたんびにもう、あの映画館のあのポップコーンの L をだね、
バケツ
いいバケツね、とバターたっぷりねとか言いながら買っちゃうからね。
あー、一緒ですよ。
で30分もしたらもうないんだよ、ね、
それはあなた早すぎる。
チキンもうねえやとか思っちゃうんだよ。
それって普通に食べ続けても30分じゃなくならないような気がする。
いや、なんか後半ガーッと口に流し込むのよ。
いや、でも確かにね、うん、そのスナック菓子と清涼飲料水の関係って、うん、今までそうは思わなかったけど、そういう共同防衛的な話もあるのかもしれないね。
あるね。
断定はできないけどね、
うん、まあ、そういうことがね、論文になってしまうっていうのがね、ちょっと面白いところでもありますね、
うん、そうね、
日本人の決して書かない論文でありますよね、
うん、
それはあるね。でもな、大陰謀だな、そりゃ。ね、笑っちゃったよ。
まあ、これにね、
うん、
コントロールされずに、自分の食生活っていうのを、
うん、
きっちり守ってい
きたいな。塩分をきちんと守ると。
うん、
できる？できる？
あ、でも最近はね、頑張ってるよ。
うん、そうなの？
最近できるだけジャンクフードには手を出さないようにしてる。最近はね。
体に悪いって思っても食っちゃうな、俺は。
どうもね、新製品が出たらとりあえずはトライするよ。
あ、まあね、
うん。でもあとはね、昔ほど食わないね、今は。
そうか。
うん、
俺食っちゃうんだな。
1日1袋ぐらい食べるでしょ。
食っちゃうね、
うん、
うん、その分コーラを儲けさせてるってことだね。
そうだね、
うん、はい、考えよう。
考えてください。はい、このために早死にしますよ。
うん、は
い、ということで今週は大西洋を挟んだ遠隔手術の成功、そして塩分摂取量が減らないのはなぜだ、うん、この2つの話題をお届けしました、
うん、
子どもたちの科学する心を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉貴明、コメンテーターは
BJ と
ソロニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。